三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は今年7月28日江南市ヤシーパークで行われた第2回高知防災クイズチャンピオンについて、三谷建設工業株式会社代表取締役社長三谷公平さんにお話をお伺いしています。抽選で決まりました10組の子どもたち、3人1組なので30人の小学5年生6年生が集まってくれた今回の高知防災クイズチャンピオンでした。2回戦で5組に絞られ、3回戦決勝戦には3組が進みました。その中見事チャンピオンに輝いたのが安防災軍の皆さんでした。安防災軍の皆さんにインタビューしてきましたので、ここでまずはお聞きいただきたいと思います。自己紹介からお願いします。
僕は江南市立安小学校6年生の近藤大輝です。
同じく6年の大島夏実です。
同じく6年の山崎優斗です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。そして皆さんは安防災軍の方々ですね。
はい
はい、
はい、この度の優勝おめでとうございました。
ありがとうございます。
3人は普段から仲良しなんでしょうか。
まあ仲はいいと思います。
6年生は1組なんですってね。
はい、
今回高知防災クイズチャンピオンに参加しようと思ったのはどういうところからなんでしょうか。大輝くん、
これは防災知識向上のためにこの3人で勉強しようかなと思って行きました。
ということはクイズに挑戦するためにかなり勉強もしていったということですか、ゆうとくん。
はい、
参加してみての感想をね聞きたいんですけれども、山崎ゆうとくんは。
僕は難しかった問題もあり、簡単だった問題もあったけど良かったと思います。
夏実さんはどうでしたか。
みんなで協力して解けた問題もあれば、一人一人の知識が生かされた問題もありました。
はい、積極的に攻めてましたよね、夏実さんはね。
はい、
大輝くんはどうでしたか。
まあ協力はもちろんのこと、防災のことについても深く学べたと思います。
なるほどね。防災について皆さんは普段から実践していることはありますか。例えば学校において、もしくはそれぞれのお家家庭においてどうでしょうか。夏実さんありますか。
学校では避難訓練を1学期2学期3学期ごとに実施していて、で私の家でも海が家からちょっと近いので、そのため山にすぐ逃げれるように地域の人とも避難訓練をしています。
大輝くんはどうでしょう。
僕はあんまり、まあ、家庭では決めてないんですけど、水とかはしっかりいっぱいあります。
ゆうとくんはどうでしょう。
はい、僕の家はちょっと高めのところにあるけど、乾パンや水はなるべく多く保管しています。
日頃からの備えをしているということなんですね。
はい、
ここまでのお子さん方のお話を受けて、江南市立安小学校の校長先生入野博さんにも加わっていただきます。今回この3人安防災軍の皆さんが高知防災クイズチャンピオンで見事チャンピオンになったわけですけれども、先生としてはどのように感じましたか。
まさか優勝するとは最初は思ってなかったんですけれども、優勝して大変嬉しく思っています。この大会の一番最初に各参加チームの意気込みを聞く時間があったんですけれども、他のチームが、優勝できるかどうかについてはどうかわからないというような返事が多かったのに対して、うちのチームは最初からいや優勝します、というような自信たっぷりの返事をしてましたので、最初はどうしてだろうと思ったんですけど、終わってみたらやっぱり事前のいろんな勉強をしていたんだなということが分かりました。
その一部にはやはり学校での防災教育というものも大きく生かされていたのではないですか。
はい、そのように思います。先ほど子どもが言いましたように、この安小学校の地域というのは、海岸から近いところにあって、すぐ海の近くの、お家から通っている子どもも多いので、日頃からやっぱり地震の際の津波とかいうことに対しては意識も高いと思います。もちろん学校でも、避難訓練等の際に防災学習をするときに、そうしたことも含めた学習をしているのがこの、クイズの意識の高さにもつながったのではないかというふうに思っています。
その具体的にどういった防災教育を行っているのか、例を挙げて教えていただいてもよろしいですか、先生。
はい、避難訓練の際には先ほど言いましたように簡単な、振り返りとかそれからあと、地域に関する学習やってますが、それ以外でも一日先生っていう取り組みがありまして、この時には各学年いろんなの方を地域の方を、講師先生として招いて学習をするんですが、その中で、6年生は、防災の、取り組みを行ったりですね、今年は市の防災対策課の方から職員の方を招いて、この地域のことであったりとか、それから防災に関する専門的なことを学ぶ機会を設けました。
そういう機会は大輝くん、あの一日先生などを受けてどんなふうに感じました？
一日先生は、すごくためになることも教えてくださってるので、行かせたらいいなと思ってます。
あとは今日集まってくれた3人は小学6年生なので、修学旅行もありましたよね。修学旅行で防災についてゆうとくん学んだりしたのではないですか？
はい、人と防災未来センターに行って、たくさんの防災知識を学んできました。
兵庫神戸にある施設ですよね。やはり阪神淡路大震災を経験しているということもあって、防災に非常に力を入れている地域ということもあって、そこでいろんなお話聞いたんですか？
はい、人と防災未来センターの中を見て回ったので、たくさん防災知識が増えたと思います。
やはりお話を聞いて見て感じて自分の中に落とし込んでいくっていう作業が先生大切ですよね。
そうですね、実際にこちらで先生からお話を聞くことも大切ですけれども、例えば人と防災未来センターのように疑似体験をしたり、防災に関する知識をさまざまな子どもたちに分かりやすいようないろんなあの施設もありますので、そうしたところで実際に学んできたこともすごくあの、子どもたちにとってプラスになっていると思います。
そういった経験もあったから高知防災クイズチャンピオンでチャンピオンに夏美ちゃんになったんじゃないの？
多分そうだと思います。
はい、今後学校として地域子どもたちにどういったことを教えていきたいですか？
一応学校で決めたマニュアルであるとか、あるいはいろんな知識の学習もしていますが、いざ、地震が起きて津波が来た場合はどのようになるかはこれは分からない部分も多いので、その時臨機応変に対応できるいろんなそうしたあの総合的な力を高めていきたいというふうに考えています。
そういう意味では今回チャンピオンに輝いた安防災軍のこの3人はじめ、高学年の生徒さんたちっていうのは率先して地域を引っ張っていく人材にもなってくれますよね、きっとね。
はい、その通りだと思います。今はもちろんあの大人の人たちも一生懸命やってくれてますが、すぐにこの子たちもこの、町を引っ張っていく牽引していく立場になると思いますので、そうしたことを、これからも高めていくようにしたいというふうに思っています。
はい、今回チャンピオンに輝いたことは大きく皆さんの未来にもですね反映してくるのではないかなと思われます。最後に将来の夢や目標を聞きたいと思います。では近藤大輝くん。
将来の夢はあんまり防災には関係ないんですけど、その将来の夢に近づいて防災のことも忘れず頑張りたいと思います。
夢は具体的に決まってますか？
決まってます。
何でしょう？
僕は自転車のロードレーサーになることです。
わー、すごい。この地域はサイクリングロードもありまして盛んですもんね。
はい。
安好き？
好きです。
嬉しいですね。では、はい、レディーファーストですね、ゆうとくん。大島夏美さんです。
私は新体操をしていて、その大会が2日なので上位の方に行けるように頑張ります。
はい、頑張ってください。そして山崎ゆうとくんは？
僕は水泳を習っているので25メートルを25秒内に泳ぎたいです。
水泳は楽しいですか？
はい。
どんなところが楽しいですか？
全部です。
三者三様に皆さん目標に向かって頑張っていることがよく分かりました。今回の高知防災クイズチャンピオン、本当に優勝おめでとうございました。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。小学6年生の男の子2人と女の子1人というチームでした。
はい、うん、そうですね、非常に明るいチームでした。
元気でしたよね。
うん、女の子がねすごく元気だから。
そうなんですよ。はい、正解だったらやったガッツポーズとかって子供はとても素直な反応が見られて 嬉しいですね。こちらも
なかなかやっぱりこうチームによって、まあ、子どもの個性というか
3人1組のこのバランスっていうのもあるんでしょうかね。
ありますね。今回の早押し以外の別のクイズでもやっぱりこう3人の歩調がこう合ってなかったりして敗れていったチームもありますし、まあ、リーダーがいるけど2人が違う意見を言っててそのまま押し切って実際それが正解だったり、まあ、見てて面白いところありますね。
ドラマがあったんですね、はい、子どもに防災について学んでもらうことへのその実行委員会高知県防災力向上委員会としての思い、はい、代表して三谷社長はいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり大人って一歩踏み出すことが億劫というか、まあ先ほどの話ではちょっとリスクを考えて動かなかったり面倒だと思ってしまったりするんですけど、まあ、子どもってやっぱり受け入れた話に対して、まあ、素直に考えてすぐそれを行動に移していくっていうのがありますんで、僕はなんかこう防災について小さい時から教育をしていくというか、あの自分の中に腑に落としてあれやれこれやれっていうふうに大人が言うんじゃなくて、まあ、子供の方がこう自主的に逆にお父さんこれやらなきゃダメだよ、お母さんこれやらなきゃダメだよっていうような形で、まあ、子どもの方がリスクを感じてもらって近い将来来る南海トラフ地震に対して最近まあいろんなこういう、まあ、自分たちが行っているクイズもそうですし、いろんなところで防災のイベントってやってますんで
増えましたよね、
はい、そういうところにも親子で参加して、まあ、親は結構子どもの付き添いで行ってる場合あるんですけど、まあ、実際にそれをその体験している子どもとかってまあ、すごく柔軟に受け入れてくれてますんで、だから子どもに学んでもらうっていうのはすごく大事だと思ってます。
実体験として自分の中に記憶を留めていくっていう作業ですよね。特にこの高知防災クイズチャンピオン、今回はヤシーパークでの開催でしたので、うん、はい、自然の中でのびのびと走りながら汗をかきながら防災について頑張ったっていう経験は彼らの心の中にずっと残るのではないかなと私は感じました、
うん、残りますよね、うん、まあ、ラジオでこうやって放送されてテレビでも放送されてい
や、ね、
はい、思い出にもなると思います、
うん、地震が発生した時に担架の代わりになるものは何でしょうか。毛布です。世界っていうようなその達成感っていうんでしょうかね、はい、それも大きなその思い出として、うん、残るでしょうし、今回そのイベントに参加してくれた子どもたち、もちろんそれぞれが防災についていろいろと普段から学んでいるのは確かなんでしょうが、非常にその小学校での防災教育も丁寧なものになってきているのかなという、全体の底上げができているのではないかなというような、私はあの印象も持ったんですけれどもね。
そうですよね、まあ、自分たちがね、うん、私が小学校の時30年前ですけど、じゃあそういう防災教育を受けたことがあるのかっていうと全くない
ですよね、
はい、
なのでそういったその環境というものを整えていく役目が私たち大人にはあるんでしょうね。
そうですね、
はい、今後の展開はどのようなことを考えてますか。
はい、来年第3回を開催しようというふうに考えてますが、これがまた高知市なのか安なのか、はたまた全然違う別の市町村なのか、まあ、違うところでやりたいっていう思いはあるんですが、まあ、回数を重ねながらやはりこの防災クイズチャンピオンっていう柱をもっともっとこう大きくしていって、うん、まあ、将来高知の南海トラフ地震に対する問題だけじゃなくて、もっと広げて全国大会とかってできたら、まあ、非常に面白いかなっていうふうに思います。
いいですね、はい、クイズを楽しみながら防災を学び、
はい、
そしてチャンピオンに輝いたという自信もつけていくっていう ね、
そうですね、
両方の面がありますので、うん、はい、ぜひとも全国大会実現させてください、はい、
そうですね、
はい、
高知県発祥で
ね、いいですよね、はい、では最後になりますが県民の皆さんにメッセージお願いします。
はい、まあ、今人生100年時代と言われている中で、その100年の中で必ず南海トラフ地震はどこかで、発生すると思うんです。その中で自分自身があれやりたいこれやりたいとか達成したいこと、まあ、自分の実現したいことっていうそれぞれの人生の中であると思うんですけども、まあ、その自分がやりたいことを自己実現したいことを、まあ、達成するためにも、それとまあ自分が大切にしている人たちをやっぱりこう守るためにも、まあ、防災力を高めていくっていうことは非常に大事だと思いますんで、あくまで自分の人生の中での僕は防災だと というふうに思ってますんで、自分があれやりたいこれやりたいっていうある中での防災ですんでっていう、自分がやりたいこともなんかこう明確にしながら、守りたい人も明確にしながら防災力を高めてもらいたいなと思います。
はい、
はい、
心に留めたいと思います。
あ、はい、
そうですよね、自分の人生の中の一部なんですよね、うん、
はい、
はい、今日のゲスト、三谷建設工業株式会社代表取締役社長三谷幸平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。